こんにちは、宮田智美です。ついこの間なんか雪がちょっとうっすら降り積もって、朝起きてみるまで全然気がつかなかったので、こう雨戸を開けてこうちょっとびっくりしましたね。こう雪の日の朝こう晴れたりしていると、夜明け前のこうブルーからだんだん薄桃色にこうなっていく感じとかで、雪がこう溶け始めて、こう朝日を浴びて溶け始めて、すごくキラキラ光る感じとか、こう世界がこう真っ白いだけに、こうお日様のこう空のというかな、空気の色がこう変わっていくのがとってもこう綺麗に変化しているのが見えていいなって思います。この間京都に行ってきました。京都もすっごく寒くて、時々こう雪がちらついたりしていました。それで初めて今回は下鴨神社に行ってきたんですけれども、とても古い神社だっていうことは聞いていたんだけれども、本当に行ってみたら古くて由緒ある神社で、紀元前から祀られていたっていうのをそこに行って分かって、そんなに古くからあった神社なんだってちょっと驚いてしまいました。本当きちんと祀られている神社って、こう建物もこう自然もすごくきれいに調和していて、で人もたくさんいてすごく賑やかなんだけれども、空気がこうシーンとしてこう静まったようなすがすがしい感じがあって、なんか神社のこういう空気っていいなって思いました。で、大安の日だったからか、白むくのお嫁さんなんかも何人か姿を見かけて、華やいでおめでたい感じもあってよかったですね。私が行った時は大井殿って言って、お供え物を調理する社殿が公開されていて、そこを見てきました。葵の庭っていう薬草のいっぱい割っているお庭の中にその社殿があって、社殿の中には子供があってかまどがあって、ちょっとしたお家みたいで、ちょっと話は飛ぶんですけれども、こう自分はお酒が飲めないのにこう果実酒を作るのがこう好きだったりして、カリンとかプラムとか他にも金柑とかコケモモ、ビワとかいろいろ漬け込んだお酒があって、お料理の時に使ったり、あと風邪をひいた時なんかはもうカリン酒なんかよく飲んだりするんですけれども、でこの葵の庭は、まあ、別名カリンの庭とも呼ばれているよう で古い大きなカリンの木が植わっていました。で他にもいろんな薬草が植えられたこの葵の庭の中にいると、本当に心がまたさらにこう落ち着いてしまって、神社の中にこうすごく清らかな、なんだか落ち着けるお家を見つけちゃったような気持ちになってしまって、しばらくすごく寒かったんだけれども、その大井戸の社殿の中にしばらくこう佇んでなんか座っていましたね。それから忠須の森っていう古代の、まあ、そこら辺一帯の原野と同じような木々が生えているっていう森林もあって、今は落葉していましたけれども、そこもすごく気持ちがいいところでしたね。なんかその古代のままのこう時間が場所がそこにあるんだなって思うのはなんか不思議な感じがしました。今回下鴨神社に来て、あ、そうなんだ、面白いなって思ったことがいくつかあって、そのうちの一つが葵祭りのことなんですけれども、下鴨神社で一番大きなお祭りで、まあ、昔は京都ではお祭りっていうともうその葵祭りを 指すくらい、まあ、大きなお祭りのようなんですけれども、でこのお祭りが源氏物語に出てきていたんですね。光源氏の正妻の葵の上と六条の御息所が勝ち合ってしまうっていう有名なシーンがありますけれど、あれは葵祭りの行列に、こう行列の中にいる光源氏を見ようとして起こったお話だったんですね。だから、ああ、なんか光源氏の物語の舞台になっていたんだって思って、面白いなって思いました。あともう一つの面白いなって思ったことっていうのが、下鴨神社はみたらし団子の発祥の地だったそうです。みたらし池っていうのがあって、でそこはみそぎをする場所で、その葵祭り、その祭りごとをする前にこうみそぎをしていたら、そのみたらし池の中からこう泡がはじめにぷくっと浮かんできて、でその後少し経って3つ4つってこう泡が浮かんできた様子を形にしたのがお団子だったんだそうです。でそのみたらし団子は、だからはじめに1つだけ串に刺さっていて、あとに4つ並んで串に通っていて、でそれが神様にお供えされて、で最後にお家に持ち帰っていただいたのがみたらし団子の始まりだったんだそうです。でその5つっていう数も5体人の体を意味しているっていうのを聞いて、馴染みの深いみたらし団子がそんな深い意味があったんだって思って、次いただく時はもっとこうありがたくいただかなくちゃなってちょっと思ったりしてしまいました。それからその後にお寺の方を東寺に行ってきました。今回は東寺の1年に一度あるっていう五七日の御祠っていうものを見てきたんですけれども、もともとこれは平安時代からの宮中のお正月の行事で、1日から7日までは神事、まあ、神様の神事が行われていて、8日から14日の7日間に行われていた仏事がその五七日の御祠っていうものだったんだそうです。で明治時代に、まあ、神仏分離で一度廃止されてしまったんだけれども、まあお坊さんたちの間でもう一度それをっていうので、今度当時に当時でその式が執り行われるようになったんだそうです。でその儀式自体は見ることはできないんだけれども、お坊さんたちや勅使も天皇の御意っていうものを持ってお焼香しに来るので、そういう方たちのこうちょっとした行列を見ることができました。すごく朱色の大きな傘が刺されて、こう立派な袈裟を着たお坊さんたちが列を作って厳かに歩いていく姿を見ると、こうちょっとタイムスリップしちゃったみたいな、そんな気持ちになりました。で式の執り行われた後、ほんの1時間だけ一般の人にもその中の様子まで見させてくれるんですけれども、で入ってみるとお供えしたものもまだそのまま残っている中で、大蔵会金剛会の曼荼羅も見ることができましたし、江戸時代に描かれたものだそうですけれども、こう何点もの立派な仏さんの像も仏画も見ることができました。なんかこう美術館などで展示品として見るのとは違って、まさにお坊さんたちに祈りを捧げられたばかりの本来の仏画の姿をそこで見てこられたから、本当に貴重な体験だったなって思いました。そんな風で今回の京都は神様に仏様にでお正月の周りをこうしてきたような感じの 旅行になりました。今回紹介する絵は茂原に越してきたばかりの頃で、まだ日本画の画材ではなくてアクリル絵の具で描いたものです。で、日本的な女神様というか、そういう姿を描いたもので、展覧会に出したことのない絵なんですけれども、いずれこんな風な日本的な女神様の絵も描きたいなって思っていて、で、今回京都に行って改めて日本って本当に美しい国だったんだなって、本当に人の作った建物でも今よりずっとずっと自然の中に馴染むようにこう佇んでいたりとか、暮らしであっても自然の中にもっと調和してあるというか、こう例えば神社の朱色の門の朱色なんかも本当にハッと目を引くような鮮やかさなんだけれども、それでもこう周りの緑とこう木々と調和して美しいなって思えるのはいいなって思いました。今回紹介してはそのアクリル絵の具で描いたものなんだけれども、もう今描いている日本画の画材は、まさにそういう素材なんじゃないかなって、こうとても鮮やかでハッとするほど綺麗な色であったりするんだけれども、どこかにこう落ち着きがあってスッと心に馴染んでいくっていうか、そういう素材なんだなっていうようになんだか思いました。いつかそういう日本の女神様たちの絵も、この画材を使ってもっと描きためて表現できたらいいなって思いますね。こうあれこれと、今いろんな構想も頭の中にあるので、いつそれが形になってくるかはまだまだわからないんですけれど。